皆さん、こんばんは。
2024年5月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2024年5月、今年5回目のゴスペルアワーです。
今日のゴスペルアワーは、タイタニック号、というテーマでお届けしたいと思います。
1998年にレオナルド・ディカプリオ主演で公開された映画タイタニックのあのタイタニック号ですか？
はい。実際のタイタニック号は1912年、今から112年前の4月にイギリスからアメリカ・ニューヨークに向かう途中で氷山と衝突して沈没してしまいました。長さ 269.1 メートル、幅 28.2 メートル、高さが53メートルで、建物、ビルで言えば15階から20階建ての高さだったそうです。
当時は絶対沈まない船と言われていましたが、死者が約1500人、生存者が約700人という大事故になってしまいました。
映画でディカプリオが演じた人物は架空の人物でしたが、沈没する最後まで音楽を演奏していた楽団は実在した人たちでした。映画では最後まで賛美歌320番を演奏していたのは多くの方々の記憶に残っているのではないでしょうか。音楽隊のリーダーとなっていたのがバイオリン奏者のウォレス・ハートリーで、1878年にイングランドで生まれたハートリーは、父が聖歌隊と教会学校の校長を務めていて、そこでバイオリン演奏を学びました。卒業後もオーケストラで活躍し、やがてタイタニック号のバンドマスターを務めることとなりました。プロポーズしたばかりの婚約者マリア・ロビンソンと離れ離れになるため、初めは悩んだそうですが、この仕事が将来につながるかもしれないと考え、乗船を決意したそうです。
はい、それではここで今日の最初の歌をお届けします。先ほど紹介しました賛美歌320番、主よ、身元に近づかんです。
それではどうぞお聴きください。 賛美歌320番をお届けしました。
はい、今日のゴスペルアワーはタイタニック号というテーマでお届けしています。
タイタニック号にはもう一人勇気ある行動をとった人がいました。ジョン・ハーパーというスコットランド人の牧師です。彼はロンドンなどで開拓伝道をしていくつもの教会を立ち上げました。また伝道者としても各地を回って彼の働きを通して多くの人がイエス様を信じました。
彼は1912年にアメリカのシカゴ市にあるムーディー教会の特別伝道集会に招かれて、そこに行く途中で事故に遭ったわけですが、タイタニックが氷山にぶつかって船内がだんだんとパニックに陥った時に、ハーパーさんは乗客に向かってこう叫びました。
女性、子供、そしてまだ救われていない人々、クリスチャンでない人をまず先に救命ボートに乗せなさい。次に彼は自分の救命胴衣を持っていない人に渡しました。船が沈んで救命ボートに乗れなかった人々が冷たい海に放り出された後でも彼は証を続けました。
板につかまって必死に泳ごうとしている男の人に対して、あなたは救われていますかと尋ねました。相手の男性はノーと答えました。
するとハーパーさんは、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという聖書の御言葉を彼に語りました。すると彼は海の中で主を信じたのです。そして結局ハーパーさんは39歳という若さで死にますが、板につかまりながら主を告白した男性は救助されたのです。
後に彼はカナダの教会で、私はジョン・ハーパー先生の最後の改心者ですと証をしています。
自分の救命胴衣を渡しながら、助かったら必ず教会へ行ってイエス様を信じてくださいと言い残して、ハーパーさんは海の中に沈んで亡くなりました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。新約聖書ヨハネの福音書15章13節。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。主イエス神の愛という歌です。
どうぞお聞きください。 主イエス神の愛という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーはタイタニック号というテーマでお届けしています。
タイタニック号が事故に遭った時、タイタニック号に乗船していた日本人がたった一人だけいました。細野正文さんという人です。イエローマジックオーケストラYMO のリーダーとしてテクノサウンドブームを作った細野晴臣さんのおじいちゃんでした。
彼は無事に救出されて日本に戻ってきた時は時の人、話題の人として迎えられましたが、タイタニックの事故の時には救助船には子供や女性が優先的に乗せられていました。男性の細野さんが人を押しのけて自分が先に助かるために救助船に乗った。 なんと恥知らずな男だと日本中で非難、中傷されるようになってしまいました。
他人を押しのけて救命ボートに乗った嫌な日本人がいたという内容のレポートが出されて、日本人乗船者は細野さんだけなので、当然この嫌な日本人とは細野さんのことだろうと思われました。これによって細野さんは仕事も失いました。しかしこれが誤解、間違いであったのが確認されたのは、細野さんが亡くなってから58年後だったそうです。
人から誤解され、悪く言われて、どんなに大変なことだったでしょうね。
はい、それでは今日の3曲目の歌をお届けします。小坂忠さんの歌で、御手の中でという歌です。細野さんのお孫さんの細野晴臣さんは、 YMO を結成する前に小坂忠さんと一緒にエイプリルフールというグループを結成しています。
それではどうぞお聞きください。
御手の中で全ては変わる賛美に我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で、御手の中で全ては変わる感謝に我が行く道に表したまえ、あなたの御手の技を、御手の中で全ては変わる賛美に我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で導きたまえ、あなたの御手の中で。
小坂忠さんの歌で、御手の中でという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、タイタニック号というテーマでお届けしました。
タイタニック号と同じような事故が1954年、昭和29年9月26日に日本の青函連絡船東亜丸で起こりました。
台風の大波のために東亜丸は沈み、1000人を超える人が亡くなり、助かったのはわずか160名ほどでした。
その東亜丸の中に、実はストーンさんとディーパーさんという2人の宣教師が乗り合わせていました。2人は慌てたり泣き叫んだりする乗客をなだめ、励ましつつ救命胴衣の着用の手助けをしました。
事故から2日後にストーンさんの遺体が、それからさらに後にリーパーさんの遺体が発見されました。多くの犠牲者は救命胴衣をつけたまま亡くなっていたのに、この2人は救命胴衣を身につけていませんでした。
2人とも自分の救命胴衣を日本人に手渡して死んでいったのです。事実、事故から数日後、宣教師から救命胴衣をもらったという青年が現れました。
二人の外国人の愛の行為は多くの人々に深い感動を与えました。キリストの愛を身をもって示し、日本人の命を救ったという話は、その後も人々の間に語り継がれています。
宣教師はなぜ自分の命を犠牲にして日本人を助けようとしたのでしょうか。イエス・キリストがまず私たちを愛し、私たちを救うために罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったからです。
教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行って、あなたへの愛の言葉を聞いてみてください。日曜日の朝10時半から、普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は
来月6月にまた
お耳にかかりましょう。
Thank you.
恵み注ぐ爽やかな朝、眩しいほど幸せあふれ、どんな辛い夜も過ぎ去って、生まれ変わる日々、新たに最高の一日に。目を覚ませばさえずることに、誠の愛幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた、一番大切な人、歌捧げる人はあなた、一番大切な人、一番大切な人。 私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。